はい、ありがとうございます。今日の私のメッセージの主題は神の摂理を見る目、こういうテーマでお話をさせていただきたいと思います。テキストは第二ペテロの手紙第3章3節から7節です。皆さんのお手元の聖書をお開きください。第二ペテロの手紙3章3節から7節です。はい、お願いいたします。
まず第一に心得ておきなさい。終わりの時にあざける者たちが現れてあざけり、自分たちの欲望に従いながらこう言います。彼の来臨の約束はどこにあるのか。父たちが眠りについた後も全てが創造の始めからのままではないか。こう主張する彼らは次のことを見落としています。天は大昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水を通してなったのであり、その御言葉のゆえに当時の世界は水に覆われて滅びました。しかし今ある天と地は同じ御言葉によって火で焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者たちの裁きと滅びの日まで保たれているのです。
はい、ありがとうございます。先週金曜日 USJ ユニバーサルスタジオジャパンで突然停電が起こったんですね。その時皆さんジェットコースターに乗っていた35人の人が地上40メートルのところでストップさせる、これはこれが大変なことになったんです。40メートル地上、そしてそこになんと一番長い人は1時間半も閉じ込められたそうです。で、私は高いところ苦手なタイプだもんですから、その方々の心境を思うとですね、一体彼らどこを見ていたんだろうかなというふうに私は思った。1時間半もですね、一体その40メートルのところでどこ何を見ていたんだろうかと私は思いました。皆さん、私たち住んでいるこの日本、またアメリカで非常にポピュラーなスポーツがあります。それは野球です。野球といえば今この方ですね。そうです、大谷翔平選手。大谷翔平選手は何といっても二刀流、宮本武蔵現代版ということでですね、本当に活躍して、それはもうアメリカでも大変な人気ですよ。お谷さん、お谷さんと言ってね、アメリカのこの何て言いますか、このマイク握ってる方がですね、もう盛んに言ってる声をね、私は聞いたことありますけど、まあ、とにかく偉大なプレーヤーだと聞いております。そして先日台湾の方から聞いたんですけど、台湾でもですね、トップニュースで大谷選手のことは取り上げられているんです。まあ、これは世界で誇れるようなこのレコード記録を出している、これが大谷選手。また人柄がいいそうです。非常に人柄がいいと、まあ、本当に羨ましいなというふうに私は思うぐらいの人物で、本当に皆さんにいい、印象を与え、また良いプレイヤーとして活躍していることを嬉しく思うんですね。私はつい少し前なんですけど、そういうプロ野球の選手は、プロ野球のワールドはあまり知らなかったんですけれども、ある方がですね、こんな話を私に言って聞かせてくれたんです。それは同じくプロ野球の選手でですね、なんとかしてこのバッティングのヒットを打ちたい、いい成績を上げたい、そして自分なりに一生懸命努力してるけど、まあ、プロ野球選手となるぐらいですから、まあ、相当のレベルであることは確かなんですけど、もう少し上まで行きたいと、そういう希望を持っているときに一人のコーチについたそうです。で、そのコーチの方がですね、一つのアドバイスをその選手にしたそうです。そしてそのアドバイスに従って、そのプロ野球選手がバッティングの練習を始めたときですね、すごい成績が上がっていい結果が出たって。で、その時その選手は言いました。それは目から鱗でしたって。今まで 何年間も野球をして、野球生活をしていて、野球のことをよく分かっていたけども、コーチの一言で私は本当にハッと自分に気がついたんです。お願いします。これは聖書の言葉の実は使徒の働き9章18節にこう書かれます。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。これは辞書を見ますとはっきり書かれています。目から鱗という格言は、ことわざは聖書から来ていますと。このストーリーは迫害者サウロ、 教会をクリスチャンを迫害したそのサウロ、そのサウロはキリストはイエスはこれは異端であると思ってた。でもそのイエス様がダマスコというところに向かう途中に現れた時に彼はハッと気づいたんです。いや、このイエス様こそ私たちの救い主であると。そのことを気づいた時に彼はこの目から鱗、またしく鱗のようなものが地に落ちた、そして見えるようになった、つまり今まで見えなかったものが見えるようになったということなんです。そうです、皆さん、私たちにとって今まで分からなかったこと、今まで見えなかったこと、今まで知らなかったこと、これらのことが見えるようになり、分かるようになり、自分のものになると、それは本当に素晴らしいもの、宝となるのであります。そうです、実は聖書の御言葉もそうなんです。今まで聖書を読んでいました、聖書を開いておりました、またメッセージも聞いていました。しかしながら、ある時聖書の言葉が自分の心にぐさりとはっきりと語ってくださる時に、まさしく目から鱗のような現象が起こるのです。そこに実は生きておられる神様が御言葉を通して働かれるポイントがあるのであります。そうです、私たちは今日神の摂理を見る目というテーマでお話をこれ進めてまいりますけれども、今から約2000年ほど前、当時の世界においても偽教師、偽預言者、異端、そういう人々が現れました。そして多くのいわゆるクリスチャンになった人たちが目の欲に奪われてしまって、そして誘惑されました。今の時代も実は誤った方向に導こうとする偽教師、偽預言者、異端がいます。そして盛んに働き動いているのであります。そこで私たちはどのような目を持って見るかは大切なんです。何を見るかというのも大切なんです。どんな目で、ですから私は今日は神の摂理を見る目というテーマで、その見る目について皆さんにお語りしたいと思っております。この書簡の著者、このペテロは今日のテキストで大切なことを2点私たちに語ってくれました。皆さんのお手元のレジュメの第一のポイント、それは心に覚えること、これが第一のポイントです。3章の3節をお読みいたします。まず第一に、心得ておきなさい、終わりの時にあざける者たちが現れてあざけり、自分たちの欲望に従いながら、4節こう言います、彼の来臨の約束はどこにあるのか、父たちが眠についた後も全てが創造の始めからのままではないか。皆さん、終わりの時とは終末の時と言われております。終わりの時と聞くと、ただならぬ出来事が起こったり、天地異変が伴う、そういう時を真っ先に連想するかもしれません。終わりの時は裁きの時だから大変なことになる、心配します。皆さん、聖書が言う終わりの時とは、私たちにとっては始まりの時なんです。それは神様が約束してくださった神の国の訪れ、神の国の完成の時を意味しているからです。そしてやがて神の国に入るところのその始まりの時になるんです。それまでは正直者がバカを見ると、この世の不条理がまかり通っているこの現実の世界、そこでそれに対して神様の義が示される時であります。それは終わりの時であり、また神を信じる者には新しい世界、新しい神の国に入るところの始まりの時なんです。ですから神を信じる者にとっては神の義の訪れを内容とする終わりの時、この時を待ち望んでいます。そして今をどう生きるか、正しく見極めていく必要があるのです。いかがでしょうか。皆さん、私たちは普通現在という地点から将来を考えますね。そうです、それは大切なことですよ。将来何になりますか、将来どんな家庭を築きますか、将来どんなことをしたいと思いますか、あるいはまた自分がこれまで歩んできた過去という視点から現在と将来を見つめることもありましょう。いろんな見方があると思います。しかし聖書はもう一つの見方、視点を教えてくれています。それは 将来終わりの時から今を見るという逆の見方です。終わりの時から将来から今を見るという視点を教えてくれているんです。神の子子羊イエス・キリスト様によって罪が洗い清められたクリスチャンたちは天の御国に入るという約束が与えられています。これは将来約束されたものです。その時点から自分を見るときに神のご説について知ることができるようになるんです。聖書の中にエレミヤ書という言葉がありますが、そこに神様は陶器師のように器を作られる、この器というのは私たちです。そして陶器師は自分の気に入るように陶器を何度も何度も手を加えて作る作品として、そのような記事が書かれています。エレミヤ書18章1節からお読みしたいと思います。主からエレミヤにこのような言葉があった。2節、立って陶器師の家に下れ、そこであなたに私の言葉を聞かせる。3節、私が陶器師の家に下っていくと、見よ、彼はろくろで仕事をしているところだった。4節、陶器師が粘土で制作中の器は彼の手で壊されたが、それは再び陶器師自身の気に入る他の器に作り変えられた。5節、それから私に次のような主の言葉があった。6節、イスラエルの家よ、私がこの陶器師のようにあなた方にすることはできないだろうか。主の言葉、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方は私の手の中にある。皆さん、これは紀元前にエレミヤを通して語られた神様のお言葉です。この6節の後半、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方は私の手の中にある。イスラエルの歴史を私たちは聖書を通して知ることもできます。そしてまたこのイスラエルの歴史がこれからどうなるかということも知ることができます。つまりゴール、未来、この先のところから振り返って私たちはこの歴史を読むことができる、これが私たちに与えられた素晴らしい素晴らしい贈り物であります。で、この神様は誠の陶器師です。私たちは霊的にはイスラエルの民のような立場にあるのです。ですから私たち一人一人はこの陶器師が作るこの器と置いてみようではありませんか。陶器師は思いのままに私たち一人一人を作ってくださる。考えてみると、顔形がみんな違うように、お人お人の人生、生い立ち、生涯、全部違うじゃありませんか。そして神様を知らなければ自分で頑張って、自分で努力して、自分で勉強して、自分でなんとかなんとかやろうと思います。特に能力の高い方、優れている方は、それは自分の力を誇り、自分の力に頼るものです。考えてみたら、力がなかったら頼るしかないんですよね。ですから子供はその点では本当に無垢だと思います。でも皆さん、大人は知識が増し、経験が増し、才能、能力、あらゆる面で、そして財も増してきたときに、神様を必要としないと言い出してしまうんです。そこが大きな問題です。私たちは陶器師が作るところの器に過ぎないと聖書は言ってる。つまり作られる、もっと言うならば、皆さんお一人お一人の人生は神様によって作られるところのその人生である。皆さん、どんな人生になるのか今私たちは分かりません。でも逆の視点から見るときに、つまりゴールがあって、未来があって、将来があって、そこから私たちを見るときに、神様の心はこの器を祝福するってところにあるんです。ということは、これからの人生、いろいろな苦しみ戦いがあったとしても祝されることは確か、そして最終ゴールは神の御国に入ることができるということも確か。その中に苦しみがあるじゃないですか、試練があるじゃないですか、戦いがあるじゃないですか、いろんな迷いがあるじゃないですか、あります。でもその一つ一つの時に神様は横にいてくださるんです。そして助けの手を差し伸べてくださるんです。さらに言うならば、それはあなたの訓練を受ける時なんです。 私たちは苦しみや試練にあって初めて作られていくんです。何の試練も苦しみもなければ私たちは作られません。痛みを通らなければ実は習得できないレッスンというのが実はあるんです。私たちは痛みを通して本当に多くのことを学ぶことができると思います。そうです。もう一度この6節を私はお読みしたいと思います。イスラエルの家よ、私がこの陶器師のようにあなた方にすることはできないだろうか。主の言葉、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方は私の手の中にある。 AD70 年、エルサレムの都は崩壊いたしました。ローマ軍がこのエルサレムを征服して、そしてその地帯一帯を全部把握制圧したしました。ユダヤ人たちは、イスラエルの民はちりちりバラバラになって、当時の世界、小アジアを中心として、またヨーロッパに、またアフリカ大陸の北部の方にちりちりバラバラになったんです。そしてバラバラになったイスラエルの民は、それぞれ置かれた国で第三民族として、最下層民族として、汚れた汚い仕事を強いられました。でも神様のお言葉はっきり言ってます。粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方は私の手の中にある。神様はその時何と言われたでしょう。もう一度イスラエルの国は建てられる。皆さん、 AD70 年にイスラエルのエルサレムの都を崩壊して、そして国がなくなってしまったんです。前代未聞です。国がなくなって再建された国がないんです、歴史の中に。でも神様は確かに1948年、今のイスラエルに国をお建てになりました。御言葉通りですよ。でこれからも神様は多くのことを語って約束してくださってます。御言葉は叱りであり、アーメンである。そうです。昔も今も変わらない。皆さん、私たちは有限の世界に住んでますから、いつも限り、限界があることを覚えるんです。そして頼る、信頼することの難しさをいつも覚えます。でも神様は無限なのかです。聖書は語っています。花は枯れ、草はしぼむ、しかし神の言葉は永遠に立つ。皆さん、2000年前に語られたお言葉も、3000年前に語られたお言葉も、何一つ欠けることはなく、今も叱りであり、アーメンである。なんと素晴らしいことではないでしょうか。でこのことが私で捉えられるのは、クリスチャン、信仰を持ったクリスチャンなんです。信仰を持ったクリスチャンでなければ、この事実を捉えることができません。歴史の一つとして捉えるだけです。イエス・キリストも歴史の中の一人、イエス・キリストは政治の中の一人、イエス・キリストは何々の一人。でも信仰が働くと全く違うんですね。神様は私たちをご自分の民としてくださり、私たちのやがての完成された姿を実は見てくださっているんです。主イエス様はこのレターを書いたペテロ、最後の晩餐の後につまずく、その将来をご存知でした。彼の弱さとつまずき、彼以上にご存知でありました。そしてペテロをじっと見ておられました。もう一つは、同時に彼がやがて立ち直って主を愛して殉教の死に至るまで忠実なしもべになるということもご存知だった。この2点、将来を見つめておられた神様です。神様はやがて将来をしっかりと見ておられた。皆さん、この奥義は私たちにも当てはまります。主なる神様は今の賭けの多い自分だけではなく、主のお取り扱いの中で成長し整えられていくやがての私を見つめてくださっているんです。皆さん、今の自分だけを見つめて落胆する必要はありません。自分の足りなさを嘆く必要もありません。すでに神様は御業を備えておられるのですから。このように世の終わりの時を主にあって始まりの時として見つめることができるならば、それは本当に幸いです。そしてやがての私を見つめることも大切です。いかがでしょうか。私たちはどんな見方をしているでしょうか。何を見ているでしょうか。弱い自分を、失敗ばかり重ねる自分を、また元気のない自分を 私たちは見ることが多いのではないでしょうか。そうです、ペテロがそうでした。でもイエス様はこのペテロを初代教会の偉大な指導者の一人に置かれた。そしてこの書簡を書かれた。考えてみてください。ガリラヤ湖で網を投げて魚を取っていた漁師さんだったんですよ。その彼がこのペテロの手紙の第一第二という素晴らしい内容の書簡を書いた。もう驚くことですね。素晴らしいこのレターを書簡をペテロは書き、そればかりではない最後の最後に至るまで彼は神様にあって人生をお捧げしました。でも彼はその前裏切ったんです、ね、そして、イエス様を知らないと、あのイエス様が極刑に遭う前3度にわたって否んでしまった。その弱い彼は自分は本当にもう弱くどうすることもできないものだということを彼は経験しました。でもイエス様はそこで彼を切られたんじゃなかったですね。じっと見つめておられたとあるんです。それは将来の彼をイエス様はすでにご存知で知っておられたからです。そう考えてくると私たち一人一人にも神様は愛の眼差しで私たちに目を留めてくださっているというこのことを覚えることができます。ペテロは第二の手紙を通して神の恵みを覚えるように進みました。そうです、前回もお話ししました、神の恵みを覚えなさい。そしてこれまで教えられたことを思い起こして、それにしっかりととどまって経験に生き続けるように進みました。そして終わりの時を見つめ今を誠実に生きる大切さ、これも教えられました。神の御言葉を聞く私たちに聖霊は働いてくださいます。神の御言葉を読む私たちに聖霊は働いてくださいます。神の御霊は私たちに励ましを与えてください。困難な状況の中でも希望を見出して生きる力を与えてくださるんです。そして信仰を持って立ち上がることを進めてくださっています。一方異端の勢力のこの存在にも警戒するように呼びかけています。異端の誘惑に負けてしまった当時の多くの人々を、彼らも福音を聞いてそして神の愛を受け入れてほしい、そうペテロは願いました。しかし彼らは異端に走っていってしまった人は御言葉によって自分の生活を顧みることがありませんでした。また自分の生活を変えたいとは願いませんでした。イエス様は御言葉を聞いてもそれを行わない者の例え、種まきの例えをお語りになられました。覚えていらっしゃるでしょうか。イエス様は種をまく人が4つの異なった土壌に種をまいた。それは路上に種が落ちる、茨の中に落ちる、岩地に落ちる、そして良い土地に落ちる。種はどこの地に置かれたかによって発育度が全然違いますよ。特にパレスチナの地方では日中は太陽の光線がとても強いんです。冬でも強いですね。ですから岩地に落ちた、茨の中に落ちてしまったその種はすぐ枯れてしまうでしょう。皆さん、その土地は私たちの心を表しています。聖書の御言葉を心でしっかりと私たちが受け止めるならば、皆さん、その種は必ず芽を出してくれます。発芽します。発芽してそして成長するんです。芽を出してくれば今度成長して、成長してある時に至ると実を結ぶようになるんです。これが種の中に秘められているシークレット、秘密です。つまり聖書の御言葉は信仰を持って読まない人には聖書の御言葉なんです。でも信仰を持って聖書を読む人には神の御霊が働いてくださり、そのような働きを私たちの人生でしてくれるものであるということです。ヤコブの手紙1章22節こう書かれています。御言葉を行う人になりなさい。つまり御言葉を信じて信頼しているから行えるんです。信じなければ信頼しなければ行いをすることができません。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。ということは裏返すとそういう人々が多かったということですよ。 いわゆるドライブスルーです。聞いてはいるんですよ、うん、聞いてはいるんです。でも皆さん、御言葉を行う人に、それ心の中に受け止めてしっかりと自分のものになっている人が少なかったんです。そうです。3節4節を注意して読んでいただきたいと思います。それは信仰から外れていった人々の姿が挙げられていることが分かります。それは自分たちの欲望に従いながらあざけり疑い、こういう言葉が書かれています。ペテロの勧めを聞きながら彼らは自分流の生き方を貫こうとしたんです。これが皆さん特徴ですよ。神様に背を向けて異端の方に走っていた人たちは自分たちの欲望に従いながら聖書を批判し、教会を批判し、宣教師牧師を批判しています。そういう方々でも、その人みたいの私生活を見るならば、もし覗くことが許されるならば、欲に満ちた生活している人少なくありません。そしてあざけり、汚い言葉も出てまいります。そして疑い、これも出てまいります。そうです。そして彼らは自分流の生き方をしているんです。でも皆さん、思い違いしないでください。人は蒔いたものを刈り取らなければならないと聖書は言っています。そうです。私たちは自由です。日本の国において、本当に何でも言える、何でも言えるんです。何でも書けるんです。どこにも行けるんです。こんなに満たされた日本の国というのまでなかったでしょう。神様の祝福だと思いますね。そういう中で当時も神様に背を向けた人は何と言ったんでしょう。3章の4節、こう言います。彼らの来臨の約束、ごめんなさい、彼の来臨の約束はどこにあるのか。父たちが眠りについた後も全てが創造の始めからのままではないか。何も変わってないじゃないか。イエス様がもう一度来られる、再臨があると教会ではクリスチャンは言うけれども、何も変わってないじゃないかっていう人たちがいたんです。これは聖書の約束、御言葉に対する疑いです。神の存在とその導きに対する疑いでもあります。人間の歴史の中で神の摂理を認めるかどうかという問いなんです。私たちは人生で神の摂理を気づかないことがあります。皆さん、神様の摂理、ご計画、これはいつも劇的なことばかりではありません。目から鱗のあのパウロ、ペテロ、ごめんなさい、パウロ、そして、私たち人生の中でさりげなく自然な形で一人一人に備えられた神様のご計画、摂理の技があるんです。それは私たちが信仰を持って見つめようとするとき、初めて気づかされていくものです。そこで大切なことは、私たちが覚えることは神様の恵みをしっかりと心に覚えることです。神様の恵みを覚えること、数えてみよ主の恵みという賛美がありますね。本当です。ではどのようにでしょうか。それが今日の第二のポイントです。信仰を働かせてということです。4節を読みします。こう言います。彼の来臨の約束がどこにあるのか。父たちが眠りについた後も全てが創造の始めからのままではないか。ペテロはこの4節でこのような声、すなわち世界は初めからこのままではないかという声に5節で反論していますね。こう主張する彼らは次のことを見落としています。5節お願いします。天は大昔からあり、地は神の言葉によって水から出て、そして水を通してなったのであり。そして再びここでノアの洪水物語を取り上げて言いました。6節、その御言葉の家に当時の世界は水に覆われて滅びました。当時文明が栄えた地域はあのエジプトのチグリス・ユーフラテス川沿岸でありました。現在のように治水工事がほとんど施されていなかった流域であります。きっと被害は甚大なものであったと簡単に想像することができます。現在も皆さん、異常気象になるときに毎年のように日本をはじめ世界各地で大洪水が発生し、また報道されておりますね。洪水物語は決して昔だけあったこの被害ではないんです。さあ、ここで大切なことがあります。それはノアの洪水を単に自然災害と捉えるかどうかということです。 私たちは聖書を開くと、神様は大洪水の前に御言葉によって問題を提起して、その滅びを民に警告されていたことがわかります。そこには教訓が伴っているんです。神様はノアの時代、その地に住む人たちの目に余る不道徳な行いに対して悔い改めを求めておられました。しかしその警告を彼らは軽く捉えてしまい、最後まで無視した人に対して神様は裁きを行われました。神様は歴史の中に介在されたお方であり、これからもそうであるというのがペテロの反論であります。神の摂理、神のご計画の御業、私たちが認めるかどうかということです。それは私たちの人生の中で神の摂理を見つめる目を持っているかどうかにかかっていると思います。私のこれまでの生涯を振り返るときに、私がこれまで歩んだ道から私は確かに神の摂理のうちに置かれていたことがわかります。神様の証明を受けて献身して私は44年になります。44年の年月が過ぎました。これまで私は実に多くの神様の祝福をいただいてきましたけれども、それは数えきれないぐらいあります。その中でも一つのこと、特に私は忘れられないことがあります。それは何かといえば、当時の旧ソ連が東欧の国々から出てきた多くの神の生き証人たちとの出会いでした。鉄のカーテンと言われたその地域の中で神を信じる人々がたくさんいました。その人々が実は神がいないと言われる国々の中で、皆さん神を信じて、そして信仰をしっかり持っているその姿に、その人々に出会った時にですね、私は本当に驚きを覚えたのであります。自分には共産圏伝道をするというような勇気も、また資金も何もありませんでした。しかし神様はこの無神論社会の神の生き証人たちにとの出会いを備えておられたんです。ヤコブ・エゾー、ダビデ・クラステン、アーノド・ローゼ、またゲルハルト・ハム、この方々の名前は私は忘れられない。なぜ、彼らは20年25年その修行所に行きながら、まるでパウロのような器に出会って、器でありました。その彼らに出会った時に、若い私は当時身震いした覚えがあります。そしてその働きを通してミッション宣教の声が始まったんです。ミッション宣教の声が始まって堺の教会が始まりました。そしてまた北浜のこの北浜チャーチも始まりました。ミッション宣教の声、40年間私は毎月この原稿を書き続けてまいりました。不思議です。今朝私はヤコブ・ヤンセンという、やはり同じソ連から出てきた当時のその伝道者から一通のメールをもらいました。彼は生きていると数少ない神の器の一人です。皆さん、ペテロもそうですが、パウロも本当に大きな試練の中に出会ったその人々に直接お会いしたとするならば、どんなことだろうか。私は彼らに出会った時に驚いたんです。それはもう普通の人ではない、普通の人なんです。もちろん普通の人なんですけど、普通の人ではないんです。皆さん、言葉で表せない身震いをした覚えがあります。この方々との出会いが私の人生を大きく私は変えたのであります。そうです、そればかりではない。先月、私の尊敬する福岡の栄光病院の院長理事長だった下稲葉康義先生が召されました。本当に立派な先生、彼は医者であって、そして教会を3つ建てられました。単立の教会を、本当にホスピス専門病院としてその病院をスタートされて、何を尊敬するかといえば先生の人格です。ちょうどこの先生がドイツに一時来ておられたで、私たちの結婚式の司式もしていただきました。本当に忘れられない。先生が亡くなる直前に私は電話で先生ともお話しました。この先生との出会いが、人格的な触れ合いがものすごく大きな影響を私は受けたんです。本当に素晴らしい神の器でありました。もう一人は、実は先週亡くなった 片岡敦史という兄弟です。 NEC 日本電機のヨーロッパの社長会長になられて、天皇陛下から勲章もいただかれました。長い間デュッセルドルフの日本人会の会長も務められました。皆さんが片岡さんを尊敬して、そしてこのお方がデュッセルドルフの日本人協会の第1号の洗礼者だったんです。彼は皆さん NEC のオフィス、私の家から近かったんです。行きますと26カ国の人々、当時は日本の経済が非常に右肩上がりだったんですよ。26カ国のスタッフ、コーワーカーですね、同労者がいたんです。私は社長に聞いたことあるんです。大変でしょ社長の働きは。いや、仕事は部下が全部やってくれる。社長の一番大変は何かといったら、人としての人間関係をどう取り持つかと、こう言われました。今も私忘れられないことですね。彼は日本人どっちも小柄な方です。ドイツの人はドイツもこいつもみんな大きいんです。皆さん大きな社長の机に小柄な彼があって、本当に失礼ですけどここから上しか見えないんですよ。でも素晴らしい器でしたよ。そしていい働きをして、で私がデュッセルドルフの日本語日本人協会を始めた時の一番初めから、皆さんまだまだ30歳の至らない私を育ててくれた人です。彼との出会いが私のビジネスマン伝道のスタートでした。ですから、まあ、片岡さんの名前を知らない人はおそらくデュッセルドルフはいないでしょうというぐらいの人物ですね。この方が先週亡くなられたんですね。本当に私にとっても大きなショックです。でもやがて天にお会いすることができることを希望を持っているんです。私たちはゴールから将来から今を見つめてみるときに、神様の手の中に置かれる、切除の中に置かれていることを信仰で捉えることができる、その人は幸いです。そうです、神様は確かに生きておられ、自分の人生で大きな技をされたことを知っております。振り返ってみると、私の人生はある一本の線上に書かれた、このようなことは確かだと思います。それは神様の摂理で、私が引いた線ではない、神が引かれた線であった。そしてその道は本当に幸いな道でありました。神はこのことをあらかじめ知っておられ、その先から私を見つめて導いてくださいました。今多くの経験を踏まえて言えることは、この聖書の神を信仰を持って受け入れること、お従いすることの大切さです。信仰とはそのようなものであります。愛する兄弟姉妹も、どうぞ信仰を働かせていただきたいと思います。信仰を働かせるとどういうことか。それは神の御言葉である聖書をそのまま受け止めること、そして信頼することです。神様を信じること、信頼すること、それが信仰を働かせてみるということであります。さあ今日のメッセージまとめてみましょう。神の摂理を見る目、こういうテーマで今日はお話を進めてまいりました。神様は私たちに今朝も多くのことを語ってくださいました。私たちも何も覚え、どのように歩むべきか教えて、くださいました。ここでまとめてみたいんですね。2点です。それは一つ、神の恵みを覚えて歩むということ、そしてもう一つは信仰を働かせて歩むということ、この2点です。神の恵みを覚えて歩む、信仰を働かせて歩む、そう考えてまいりますと、ヘブル人の手紙の11章1節の御言葉が今日私たちに与えられていると思います。この御言葉、皆さんと声を出して一緒にお読みしようではありませんか。よろしいですか。3、はい。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。ヘブル11章1節。お祈りいたします。心を合わせてください。天の父なる神様、ありがとうございます。あなた様のご臨在を感謝いたします。神様は大いなるご摂理を持って、あのペテロの人生をしっかりと将来から彼を見て、そして育んでくださいました。同じように私たち一人一人の人生も将来から今を見て、そして育んでくださっていることを感謝いたします。神は、主は陶器師であり、私たちはその器にすぎません。主の御心にかなった器となるために、 また祝福をいただくために、私たちが信仰を持つことが大切であること、そのためには神の恵みを覚えること、大切なことを教えていただきました。感謝いたします。私たちは先人たちの信仰に倣ってこの週も歩むことができるように導いてください。神様が共に歩んでくださることを感謝いたします。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。御言葉を感謝いたします。私たちはそのような信仰を持ってこの週を歩むことができるよう導いてください。ここで応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。今日の礼拝に集われ、メッセージを聞かれ、あなたはどのような応答をされるでしょうか。自分はどんな目を持って見ているでしょうか。神の摂理を見る目を持っているでしょうか。自問自答してください。そしてお祈りを神様の前に捧げ応答してください。どうぞ。お祈りいたします。天の父なる神様、今愛する兄弟姉妹が御前にお祈りをお捧げされました。主はお聞きくださいました。感謝します。ペテロもあんなに大きな失敗をしたにもかかわらず、大きな器として神が祝福を与えてくださったように、私たちも信仰を持って未来を、将来を見るときに、神様のご計画の中で祝された人生を歩むことができる幸いを覚えました。今祈られた一人一人の祈りが主の心に届いたことを信じます。どうぞ父なる神様、祈られたお一人お一人に神様が天来の祝福をお与えくださいますこと、そしてこの週もお守りくださいますことをお願いをいたします。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。